ホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。それでは今日のメッセージをお聞きください。
Thank you for listening to the Hope Alive podcast. Here is today's message just for you.
Thank you for being here today.
今日お越しいただきありがとうございます。
Happy Easter.
Happy Easter ですね。
Last week in the news, there was a huge international story.
先週こう国際的にねニュースになってたことがあると思います。
It was a story about Ippei Mizuhara and Shohei Ohtani.
それが水原一平さんと翔平大谷さんですね。
You don't have to know the like baseball even to know this story.
あんまり野球に興味がない人もその話知ってると思います。
But we have Ippei who was in $4.5 million in debt.
水谷さんはですね、6.8 億円ぐらいか、借金を抱えていたそうです。
And so the news came out that Ohtani paid this debt for Ippei.
その水谷さんが抱えていた借金を大谷が肩代わりして払ったというふうに報じられてます。
And in the process, he lost his job.
そしてこの、ニュースが出たことによって、仕事を失ってしまいました。
Because as the story changed, it was that he didn't borrow it, it was that it was stolen.
ね、最初に言われていた、借りていたというわけじゃ、借りていたという話から盗んだという話に変わったから。
And we don't know the outcome of what actually happened.
ね、本当に何が行われてたのかっていうのはまだ分かりません。
But as we watched that story, my heart broke.
でもその話を聞いて本当に心が痛みました。
Because I look at someone like Ippei who's lost his job.
ね、その水谷さんのように仕事を失ってしまったというところに対して心が痛んだ。
He's lost his name.
ね、今までのやってきた名声とか失ってしまいました。
He probably will never work in baseball again.
でもう一度野球業界で働くことはおそらく不可能だと思います。
He's actually so famous or infamous that at this point finding a job is going to be hard for him.
ね、もう逆にこの事件のせいで悪名高くなってしまったのでこれから先仕事をもう一度見つけることも難しいかもしれない。
And so while there should be consequences for our actions,
もちろん私たちの行動に対する、結果というのはついてくるものなんですけれども、
My heart just broke for Ippei as I thought about what his life would be like.
ただその水谷さんのこれからの人生のことを考えたときに本当に心が痛みました。
In this moment when we see someone buried under the weight of their consequences.
ね、同じように私たちも、なんか行動が起きたときにこう結果に対する負担を負うことがありますよね。
Your heart goes out to him, really.
その人を見るときにあなたの心も同情すると思います。
In our own lives, maybe they won't be as public, but we also have these moments of hugeconsequences of our actions.
で自分たちの人生でも、こんなに公になることはないと思うんですけれども、何か行動したらそれに対する結果がついてくることあります。
Big mistakes that we've made.
ね、自分たちが犯してしまった大きな過ちであったり。
Or maybe it's not our failures, but the failures of those around us.
ね、自分の過ちかもないかもしれない、周りの人の過ちがあるということもあるかもしれない。
The moments where we feel like we've lost everything.
ね、そのような時に、全てを失った、そういうふうに感じるかもしれない。
The story of Easter is the answer to all of those darkest moments.
でも、イースターのお話がそのような暗い瞬間に対する答えを私たちに与えてくれる。
That Jesus shows up in our painful moments, and he doesn't just show up, he brings healing to our life.
ね、ただ単にこの痛みの中でイエス様が現れてくれるんじゃなくて、そこに癒しを与えてくれる。
And this message today is where Jesus shows up in your pain.
だから今日のお話はイエス様がただ単に現れるだけじゃなくて、あなたの痛みにもイエス様は現れてくれるよっていう話です。
We have been studying the life and death and resurrection of Jesus over the last few weeks.
この数週間ですね、イエス様の人生そして復活、死と復活について学んできました。
And so today we'll look at what happens after Jesus rose from the dead.
で今日はイエス様が復活した後に何が起きたのか見ていきたいと思っています。
But if we go back a little bit to the night that Jesus was crucified.
ただ少し、振り返ってですね、イエス様が十字架にかけられた日のことを見ると、
Peter was this brave disciple who said he would never leave Jesus' side.
ね、ペテロは、イエス様のそばを離れませんって言ってたような勇敢な弟子でした。
He said, I'm ready to die for you. No matter what happens, I'm going to be right here.
ね、あなたと一緒に死んでもいいよ。もう死ぬ準備できてるみたいな、そんな感じのね、すごい勇敢な人だったんです。
But then a few hours later, we see that Peter was gone from Jesus' side.
でも、その話した後に、イエス様のそばを離れてしまったんです。
He didn't just separate from Jesus. He denied that he knew Jesus.
ただ離れただけじゃなくて、イエスのことを知らないというふうに否定までしたんです。
Not once, not twice, but three times he said, I don't know Jesus. I'm not his disciple.
ね、一回だけじゃなくて、二回だけじゃなくて、三回も、もうイエスのこと知らない、イエスの弟子じゃないというふうにイエスを否定したんです。
And so as we know from the story that Jesus rose from the dead.
で、知ってる。知ってる通り、イエス様は死からよみがえりました。
Can you imagine the shame that Peter feels in his heart?
で、ペテロがその時に感じていた、恥、どのような恥だったか想像もつきません。
Can you imagine the feeling that he has when he thinks about seeing Jesus?
ね、イエスを初めて見た時にここを感じてしまったその、あ、裏切っちゃったなという恥。
This man that he spent the last three years of his life following him around and learning from him.
ね、3年間一緒に過ごして、彼から学んできた、そういう弟子でした。
And yet he denied that he even knew Jesus.
でも、ただ単にもうイエス様のことを知らないって言ったわけ、もう関わりがないというまで言ったんです。
So the disciples are unsure what to do with Jesus having died.
イエス様が死んだ時、おそらく弟子たちは何をしたらいいのか分からなかったと思います。
So they go back to doing what they know, which is fishing.
なので、その弟子たちはですね、知っていたこと、まあ、それが漁師だったので、魚を釣りに行きました。
So they get in the boats and they fish all night.
船を出して、ずっと釣りをしてたんです。
But they caught no fish.
でも一匹も釣れなかった。
The next morning, a man yells out from the shore, "Hey!"
で、翌朝ですね、岸のところにいる男性が、おいって。
Move your nets to the other side.
そのネットを反対側に投げてごらんって言ったんです。
And I don't know their response, but they have to believe like I'm a professional fisherman.
でも、ね、自分たちはプロの漁師です。
So.Of course we've tried the other side, right?
ね、反対側に投げるのももちろん試してるんです。プロですからね。
But they put the nets in, and the nets fill up with fish.
でも、その男の言葉を信じてネットを投げたら魚が釣れたんです。
And immediately they know this story. This has happened before to them.
ね、これ思い出したんです。このこと前にも起きたなって。
Because when Jesus called Peter to be his disciples, this exact thing.Happened.
ね、イエスが最初にペテロを弟子にしたとき、あ、ついてこいって言ったときに同じことが起きた。
And so as soon as they pull in the fish, they recognize that man on the shore yelling out to them is Jesus.
ね、だからこの魚を釣り上げてこう船に乗せたとき、岸で言ってる男の人はイエスだって気づいたんです。
Immediately Peter jumps out of the boat, leaves everyone, and swims to the shore.
だから、すぐに船を降りて、もうそこまで泳いで行ったんです。
And there Jesus on the shore has built a fire.
でそこでイエスが焚き火をしてました。
There is so much symbolism in this story.
ね、本当にこの話の中にたくさんいろんなものを象徴することが出てきます。
Because in the same way that Jesus called Peter, he is calling him again.
ね、最初に呼んだ同じやり方でイエスはペテロをもう一度呼んだ。
In the Bible, the word charcoal fire is used twice.
そしてこの焚き火という炭火はですね、聖書の中で2回登場する言葉なんですけれども、
The first time is when Peter is around the fire denying Jesus.
最初はその炭火の周りでペテロがイエス様を否定しました。
And the second time is when Jesus calls Peter back to him and creates and cooks breakfast for him.
そして2回目に呼んだ時、イエス様はペテロを呼んだ時だったんですね。そしてペテロに朝食を作ってました。
There's so many emotions in this story for Peter.
本当にこの話の中にもうペテロの感情動きまくってたと思います。
And all of this is intentional on Jesus' part.
これはすべてイエス様の意図的に行われていた行為だったんです。
And so after they eat breakfast, Jesus begins talking to Peter.
朝ごはん食べた後にペテロに話しかけます。
Let's read this together if you have your Bibles in John 21.
ここでイエス様が何て言ったのかを、ヨハネの福音書21章の15節から書いてあるので、もし聖書を持っている方は一緒に開いて読んでいきましょう。
John 21:15 says this.
このように書いてあります。
When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me?" More than these. Yes, Lord. He said, You know that I love you. And Jesus said, Feed my lambs.
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? And he answered, Yes, Lord. You know that I love you. And Jesus said,Take care of my sheep.
イエスは再び彼にヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。
The third time, he said, Simon, son of John, do you love me? And Peter was hurt because Jesus asked him the third time, Do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said, Feed my sheep.
イエスは3度目もペテロにヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
What is Jesus doing here to Peter?
ここでペテロにイエスは何をしてるんでしょう。
Is he patronizing Jesus? Is he patronizing Peter?
ペテロを見下してるんでしょうか。
Why did he ask him in front of everyone? And specifically, why did he ask him three times?
ね、この周りに弟子たちがいる状況で、その人たちの前でなんでこんなことを3回も聞いたのか。
Jesus brings up Peter's most hurtful moment.
その最もペテロは傷ついていた時の記憶を、引っ張り出してたんです。
But this is so important. He brings it up to heal him.
でもその記憶を思い出したのは彼を癒すためでした。
He brings it back to Peter because Peter has probably thought about this every day, multiple times a day. If only I had not denied.
この嫌な記憶を思い出させたのは、もうそもそも毎日毎日何回も、もう一日の中で何回もそのイエスのことを否定したことを思い出していたからだと思います。
And so Jesus brings this up.To heal Peter.
だからこれを持ち出して、許して彼を癒そうとした。
He's publicly restoring him.
ね、公の場で癒そうとしたんです。
That's why he asked in front of all the disciples.
だからみんなの前で話して
ほしい。Because they all know that he denied him.
ね、全員、ペテロが、イエスのことを否定したということを知っていたから。
And this same Jesus is restoring him.
で、同じだから、彼を修復するためにイエスはこれをしてました。
That's what's so amazing about Jesus.
本当にイエス様の素晴らしいところだと
思います。He didn't just help us once, just set us on our way.
ただ単に一回私たちを助けてバイバイじゃないんです。
He figured his forgiveness helps us process the mistakes and the pain that we have in our life.
ね、その私たちの罪を許した後にそのプロセス、私たちが罪から傷ついたところを助けてくれるんです。
He heals our deepest hurts.
ね、私たちの最も傷ついた経験も彼が癒してくれる。
And so when we believe in and follow God, the forgiveness of sins is and right standing with God is immediate.
本当に彼を主として受け入れてついていた時、そこに許しが与えられて、またあなたの傷も癒されていきます。
And along the way, the healing is a process over time.Where God changes our hearts.
この癒しというのは、神様があなたの心の中で働いてくれる、まあ、こうプロセスなんですね。
Jesus' love doesn't just put a band-aid on an open wound. The love of Jesus sutures up the wound and applies the ointment that brings complete healing.
ただ単にそのあなたの傷ついているところに、まあ、絆創膏を塗っておしまい、そんな癒し方じゃないんです。そこに軟膏を塗って、そして傷をこう縫い合わせてくれる。
The story of Easter is that Jesus' love can heal you.
だからイースターのストーリーは、ストーリーからなんだろう覚えて帰ってほしいことは、ジーザスの愛はあなたを癒せるっていうことなんです。
So maybe you have areas of your life that you need God to heal today.
もしかしたら今日あなたの人生の中で癒しが必要な分野があるかもしれません。
Louis Zamperini was a man who fought in World War II.
ある人の話をしたいんですけども、ルイ・ザンペリーニっていう方がですね、第二次世界大戦戦っていた人です。
He was a prisoner of war for more than two years.
で、囚人となって捕らえられてしまって、2年間も、囚人として捕らえられてました。
He was lost at sea for over 40 days.
海でその戦いに負けてしまって、40日間も、迷ってたっていうかな、なんていうのかな、見つからなかったんですね。
His plane had been shot down, and in fact, the American army thought he was dead.
その飛行機が撃たれて、その落ちてしまったので、アメリカ軍の兵士たちは彼が死んだと思い込んでました。
But when the war ended, he came home a hero.
でも戦争が終わった時に彼がヒーローとしてその自分の国に帰ってきたんです。
But as people celebrated his life, he had no joy.
彼が生きてたってことに対してその本当に喜んだんですけれども、彼の心には喜びがありませんでした。
He couldn't stop reliving the experiences that he had had as a prisoner of war.
その囚人として捕らえられていた時の悲惨な記憶が彼のことをこう彼のことをね悩ませ続けてたんです。
Specifically, he had nightmares that drove him to become an alcoholic.
本当に悪夢に襲われてしまって、アルコール依存症になってしまいました。
But one day he went to an event where he heard the gospel.
でもある日、福音を聞けるイベントに参加したんです。
He heard that Jesus died for him, that he could be forgiven of his sins.
そしてイエス様が彼のためにも死んで、彼の罪を癒せる、許して癒せるってことを知ったんです。
And at that moment, God saved his soul.
そしてその日に彼の魂を神様は救いました。
But he also realized that in that moment, he could forgive the people that had done bad things to him.
そしてそれと同時に、彼自身も彼に対して悪いことをしてきた人たちに対して許せるなっていうことを学んだんです。
And when he forgave the people that did these horrible things to him, he was able to recover.From his alcoholism.
そして本当に彼に対してひどいことをしてきた人たち、その人たちに対して彼が許すっていう決断をしたときに、アルコール依存症からも解放されたんです。
So we see that God saved him and then he healed him.
神様は彼を救って、そしてただ救っただけじゃなくて彼を癒したんです。
He didn't just forgive him, he restored his life.
ただ単に救うんじゃなくて彼の人生そのものを修復してくれたんです。
Isn't that amazing?
本当にすごくないですか?
That's what God does in our lives.
神様は同じようなことを私たちの人生にも行ってくれます。
If you're not a follower of Jesus and you have pain in your heart,
もしあなたがまだイエスを信じてなくて傷が心の中にあるなら
know that Jesus can heal your pain.
イエス様がその傷を癒せるということを知ってほしいです。
If you put faith in Jesus but you have difficulties, you need to know that Jesus can heal your pain.
そしてイエス様を信じているけれどもまだ痛みがあるっていう、そんな人は、イエス様がその痛みを取り除けるっていう信仰を持ってほしいです。
Jesus is here on the bank of the river calling out to you.
このね、岸に立ってあなたを呼んでるんです、イエス様は。
And this is what he's saying is that your greatest hurts, your greatest mistakes,And your greatest pains are all healed in Jesus' name.
あなたの人生最大の傷とか過ち、犯してしまった過ちとか痛みはすべてイエスにおいて癒されるんです。
So I ask you today, what do you need for Jesus to heal in your heart today?
今日あなたがイエス様に触れてほしい、癒してほしいと思っている分野は何ですか?
But Jesus didn't just heal Peter. He called him to follow him.
そしてイエス様はただ単にペテロを癒したんじゃなくてペテロについてくるように呼びました。
Jesus said, Verily, truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you're old, you'll stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go.
イエスはこう言いました。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし、年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。
So Jesus calls Peter to follow him.
イエス様はペテロを、ペテロについてくるように言いました。
But he says that he will experience suffering and even death for following Jesus.
そしてその、ついていくことによって、苦しみとか死が、待ってるかもしれないと言ったんです。
He tells him directly, this isn't going to be easy.
ね、このつい、俺についてくるの大変だよってことを伝えたんです。
Jesus said this in verse 19 to indicate the kind of death which Peter would glorify God, and then he said to him, follow me.
そして次の章でイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われました。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。
So Jesus restores Peter from his shame and then he commissions him to take that message to those around him.
だからペテロのその恥とかを癒して、そしてそれで終わりじゃなくてペテロに出て行ってこのメッセージを伝えるように命じたんです。
He didn't call Peter to an easy life. He calls him.To a meaningful life.
簡単な人生に呼んだんじゃなくて意味のある人生を生きようよっていうふうに呼んでくれました。
Easter is the celebration of God restoring the relationship between God and man.
私たち人間と神様の関係を修復してくれたのがイースターのお祝いです。
But to understand the story, you also have to understand that we have an enemy.
でもこの話を理解するためには私たちには敵がいるということを理解してないといけません。
From the time that God created the first humans, there was an enemy who had a goal to destroy us.
最初に、この世を神様が作った時から、私たちを壊そうとしてくるような敵がいました。
To lead us away from a good relationship with God.
神様といい関係を持っているところを、こう壊そうとしてくるようなものです。
And that enemy brought temptation that brought sin into the world.
そしてその、敵が、私たち、敵がいたことによって罪を犯してしまったんです。
Because our enemy seeks to kill and steal and destroy our lives.
敵は私たちを殺して奪って行こうとしてくるものだから。
More than anything, he wants us to turn away from knowing and following God.
そして何よりもあなたが神様を知って神様に従おうとしていくのを邪魔してくるんです。
And because the first humans gave into this temptation, sin entered the world.
そして最初の人間が罪を犯してしまったから、誘惑されて罪を犯してしまったから、罪がこの世に入ってきました。
And mankind was separated from God by sin.
神様との間に隔たりができてしまったんです。
Sin is one word that represents so many things.
罪っていうのは一言ですけれども、本当に多くのことを表しています。
It's the ways that we miss the mark of following God's law.
神様の基準に達しなかった、逃してしまったってことです。
But it also represents broken relationships that we have with other people.
また、私たちと他人、人間との間の関係が壊れていることも表しています。
Due to ours or others' betrayal, when broken trust has happened.
自分たちかもしれないし他人かもしれないけどなんか裏切りがあったりしてその関係性が壊れてしまうってことですね。
Sin is all the bad choices we've made and all the evil that we've both participated in or experienced.
また逆に過去に私たちが関わってしまってきた犯してしまってきた過ちも表してます。
Because of sin, we see something is not right with the world.
罪によってこの世界見渡してみるとなんかおかしいなって 感じると思います。
We see sin most clearly when others break our trust, when others betray us. We can see it so clearly.
ね、他人が自分のことを裏切ってくるとき、本当に明確に罪がそこにあるってわかると思います。
So sin is what separates us from this relationship with God.
そして罪は私たちと神様の関係を、砕いてしまった。
In fact, the Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
実際に聖書では罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書いてあります。
So we were headed for spiritual death due to our sins.
だから罪によって私たちは死に向かってたんです。
We were conquered by our enemy who sought to destroy us.
私たちを壊そうとしてくる敵によってすでに制圧されてしまってた。
But Easter is the celebration that that's not where the story ends.
でもそこで終わりじゃないよっていうのがイースターのお祝いなんです。
Jesus came to this earth as the fulfillment of many Old Testament prophecies.
イエス様はこの地球にやってきて、そしてたくさんの旧約聖書に書かれていた約束を成就されました。
This graph that we look at often shows all the ways of Jesus coming was fulfilled in the Old Testament prophecies about Jesus.
私たちがよく見るこのグラフなんですけれども、昔旧約聖書で予言されていたことがイエス様によって成就されていたということを表しているグラフです。
So each line that you see here is an Old Testament prophecy that a Savior would come.
この一つ一つの線がですね、救い主がやってくるよっていう予言だったりを表しています。
And then the line connects to in the New Testament where it actually happened.
そしてこのラインがつく右側につくところが実際に成就されたことを表しています。
The line shows the faithfulness of God.
このラインこそがまさに、イエス様の、私たちに約束を守ってくれる方だということを、表しています。
That this prophesied Savior would come and he really came.
そして予言されていた救い主がやってくるということです。
He lived a perfect life.
そして完璧な人生を生きて。
As we've talked about before, he was crucified as the final sacrifice for our sins.
私たちの最後の、生贄として、お亡くなりになりました。
He died on the cross.
十字架にかけられて。
And three days later, he rose again from the dead.
でも3日後に死から蘇ったんです。
And Jesus' death and resurrection restored the relationship between God and man.
そしてイエス様の死と復活が私たちと神様の関係を修復してくれたんです。
It set us free from the captivity of sin.
罪に囚われてたところから自由にしてくれたんです。
We're no longer enslaved to our selfish ways.
私たちの自分自身のその自己中心的なやり方に囚われる必要がなくなるんです。
We're forgiven of all the ways that we've sinned.
私たちが犯してきた過去の罪すべてが許されるんです。
We're free to forgive others.
そして他人も許せるようになります。
Because being in a right relationship with God leads us to peace.
神様との正しい関係を持っていることは私たちを平安へと導いてくれるから。
It leads us to healthy relationships.
だから健全な関係へと導いてくれるんです。
That's something that we all long for.
その健全な関係性、みんなが欲しいものだと思います。
Peace with God, peace with others.
神様との平安、他人との平安。
That's what Easter is about.
それがイースターのお祝いです。
Jesus resurrected from the dead broke the sting of death.
イエス様が蘇ったことによってこの死のトゲが取り除かれたんです。
It brought victory over death.
そして、死に対して打ち勝ったんです。
Jesus, just as it explains in 1 Corinthians 15, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ.
コリント人への手紙第一にこう書いてあります。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法ですと書いてあります。
We no longer fear death because of the resurrection.
復活してくれたからこそ、私たちはもう死を恐れる必要がないんです。
If we put our faith in Jesus, we will live with Him eternally, forever.
イエス様に信仰を置くことによって彼と一緒に、永遠の命が約束されるんです。
So Jesus' resurrection brought about victory for all who would believe.
イエス様の復活が、信じる者すべてに対してすでに勝利を与えてくれたんです。
It gave us power over our enemy who seeks to destroy us.
そして私たちを壊そうとしてくる、罪に対する、勝利を与えてくれた。
And John explained the joy of God's Spirit that lives in us and is leading us.
ヨハネは、神様の、霊が与えられることによる喜びが私たちにあると私たちのうちに与えられるというふうに説明しました。
When he said, the one who is in you is greater than the one who is in the world.
あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。
Jesus' love calls you and me to follow him.
イエスの愛が私とあなたに彼についてくるように呼んでいます。
It won't be easy at times.
そしてそれは時々難しいこともあると思います。
In fact, we'll face discouragement.
落胆したり、
opposition,
反対に直面したり、
suffering,
苦しみを経験したり、
even persecution,
場合によっては迫害を受けるかもしれない。
But Jesus explains that it will be hard, but it will be worth it.
難しいかもしれないけど、価値のあることだよというふうにイエスは説明しています。
Just as he called Peter, he calls you and me to follow him.
ペテロを彼が呼んだように、今、あなたのことも私のこともイエスは呼んでくれているんです。
So the message for all of us today is to follow Jesus.
だから今日私たちに対する、メッセージは、イエスについていこうということです。
If you're discouraged, keep following Jesus.
もしがっかりしている時があったら、イエスに従い続けてほしいです。
If you've had a tough week, keep following Jesus.
そして難しい1週間を過ごしていても、ジーザスにずっとついていきましょう。
If you've turned away from God, come back to Jesus.
そしてもし神様から離れてしまったら、イエス様との関係に戻ってきてほしいです。
If you need healing, ask Jesus.
癒しが必要な時にイエス様に求めてみましょう。
If you need to put your faith in Him today, start.Following Jesus.
信仰を置くのが今日だなというふうに思う方がいるんだったら、イエス様に今日からついていってほしいです。
If things are going great and you feel like you have all you need, keep following Jesus.
逆にもう1週間すべて順調、すべて必要なものを持ってるっていう人もイエス様に従い続けてほしい。
Students, if you feel overwhelmed with school, keep following Jesus.
もし学生でこう学校からの課題で大変だってなっていても、イエス様に従い続けて。
If no one around you seems to be following Jesus, keep Following Jesus.
そして周りの誰もイエス様についていってないように見えたとしても、あなただけはイエス様に従い続けるのをやめないでほしい。
If your prayers have not been answered, and you're wondering why,
あなたの祈りに答えてくれてなくて、なんでだろうって疑いの心を持つときも、
Don't give up. Keep seeking God.
諦めないで神様を求め続けてください。
And so this week we want to sit down with our Bible and a piece of paper.
なので今週、やってみてほしいことがあって、聖書と、ノートをね持って、静かな時間を過ごしてほしいです。
And think what is keeping me from completely following Jesus.
そしてイエス様に完全に従っていくのを邪魔しているものは何かなって問いかけてみてください。
Ask God to show you what's in the way of me completely following you.
完全にイエス様についていくのを邪魔しているものは何かを教えてっていうふうに尋ねてみてほしいです。
And then we want to follow Him.
そしてイエス様について行ってみてほしい。
The book of John ends with such an amazing last verse.
ヨハネの福音書は最後に、すごく素晴らしい、聖書で、聖句で終わっています。
It's a verse that leads us to anticipate what God will do through your life and mine.
私とあなたの人生で神様が働いてくれるっていうことを、予測できるような内容です。
To dream about what God will do through all of us here at Hope Alive.
私たちの人生を通して、Hope Alive の人たちを通して、いろいろな働きをしてくれる。
John closes this whole letter about Jesus' life.
イエス様のすべての生涯をこの一言、聖句で終えてるんです。
He said Jesus did many other things as well, but if every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written.
イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き起こすなら、世界もその書かれた書物を収めきれない。
Because the story has not been completely written on how God will work in your life.
神様があなたの人生でどう働くのかということまでは書ききれないんです。
How we will respond to the call of Jesus.
イエス様の、応答に対して私たちがどう反応するか。
The ways that God will heal us.
神様が私たちを癒してくれるということ。
The ways that God will lead us.
神様が私たちを導いてくれること。
So if you've never taken the first step to believe in and follow Jesus, today you can do that.
だもしあなたがイエス様を信じていない、イエス様にまだ従うという決断をしていなかったら、ぜひ今日してみてほしい。
That's what we're celebrating today.
それが今日のお祝いです。
We've been praying for you to make that decision.
そしてあなたがその決断をしてほしいということをずっと祈ってます。
So we want to give you that opportunity today to follow him.
なので今日はイースターなので、その機会を、ここで作りたいです。
Or maybe you need to come back to Jesus.
もしくは、イエス様との関係に戻ってくる必要がある人もいるかもしれない。
God, I want to start following you again.
もう一度あなたについていきたいよっていう人もいるかもしれない。
Let's bow our heads and close our eyes.
ぜひ今日は、頭を下げて目を閉じてください。
As nobody's looking around, we just want to give you this opportunity to say, I want to follow Jesus.
そして周りの誰も見てない状況で、あなたの心が何と言ってるかに耳を傾けてください。
So when I count to three, I'm going to give you the opportunity. And if you want to follow Jesus, if you want to come back to Jesus, just raise your hand.
そしてもしあなたがイエス様についていきたい、イエス様との関係に戻っていきたいという人がいたら、今から3秒数えるので、その数えた後に手を挙げてください。
Number one, Jesus loves you.
1、イエス様はあなたを愛してます。
Number two, he's on the banks of the river and he's calling you, follow me.
2、イエス様は、その岸に立ってあなたを呼んでます。従って私についてきて。
Number three, raise your hand. I want to follow Jesus.
もしあなたがイエス様についていきたかったら手を挙げてください。
Amen. Thank you.
ありがとうございます。Amen. ありがとうございます。Amen.
Let's pray.
お祈りしましょう。
God, thank you for loving us.
神様、イエス様、あなたが私たちを愛してくれていることに感謝します。
For creating us.
私たちを創造して。
God, for giving us the opportunity to come and follow you.
そして創造して、その後に私たちにあなたに従っていく、あなたについていくという機会を与えてくれたことに感謝します。
God, so many of us here today are in need of your healing in our lives.
本当にここにいる人たちの中でこう癒しが必要な、状況にある人が多いかもしれません。
We believe that you will work miracles in our lives.
あなたが奇跡をもたらしてくれるということを信じます。
That you will bring about healing in areas that we never thought possible.
そして今までもう不可能だよと思っていたような分野でもあなたが癒しをもたらしてくれることを信じます。
That you would lead us to follow you with such courage and confidence.
私たちに勇気を与えてください。
God, that you would remove every barrier that's standing in the way of us following you.
そしてもしあなたをついていくのを妨げているものが何か少しでもあるならどうかそれを取り除いてください。
God, help us to follow you with confidence and strength, knowing that you will lead us every step.
自信と力を持ってあなたについていってあなたが私たちの一歩一歩を導いてください。
Thank you for Easter.
イースターに あなたの復活に感謝します。
Thank you for dying and rising again for me.
あなたが十字架にかかって死んでそして蘇られたことに私のためにしてくれたことに感謝します。
God, we're thankful here today for what you've done for us.
あなたが私たちのためにしてくれたすべてのことに感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって。
Amen.
アメン。
今週のホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。今日のメッセージを聞いて励まされたぞという方が一人でもいらっしゃれば幸いです。もっと教会について知りたい方は私たちのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for tuning in to this week's episode of the Hope Alive Church Podcast. We hope that you have been encouraged and inspired by the message you heard today. If you would like to learn more about our church,Please visit our website at hopealive.jp.
何か質問がある方は概要欄にある連絡先からお気軽に教会へお問い合わせください。また、ぜひ所沢駅から徒歩1分のところにある私たちの教会へもお越しください。
If you have any questions or would like to get in touch with us, please don't hesitate to reach out. You can find our contact information in the show notes or visit us in person at our church in Tokorozawa, Japan.Just 1 minute from the station.
最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も希望とインスピレーションにあふれたメッセージをお届けします。このようなメッセージをお聞き逃したくない方は番組のフォローも今のうちにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you again for listening to the Hope Alive Church podcast. We look forward to sharing more messages of hope and inspiration with you next week. Please hit the subscribe button to hear more inspiring messages like this. See you next time.